それではニュースをお伝えします。
ASEAN 加盟国は木曜日の午後にジャカルタのタムリン通りで発生したテロ攻撃を非難しました。このテロにより罪名のない人々が命を奪われ、怪我をし、数十の物質的損害にもつながりました。ASEAN 諸国は、インドネシア政府と国民、特にこの攻撃の犠牲者の家族に、深い哀悼との意を表明しています。金曜日にジャカルタで、ASEAN 事務局から LLE が受けたリリースで、 ASEAN 諸国はこの攻撃に対するインドネシアの治安部隊の迅速かつ勇気ある行動を称賛しました。 ASEAN はこの凶悪な行為の加害者を捉えるために完全にインドネシア政府をサポートし、すべてのテロと戦うための協力をより強化するために、国際社会と団結し、協力することを約束しました。それでは次のニュースです。インドネシア中央銀行ベイのアクスマルト・ワルドヨ総裁は金曜日にジャカルタで中国の経済の状態を含む世界的な経済状況の最近の動向を監視し続けていることを説明しました。中国の景気減速は他の発展途上国に影響を与える可能性があります。またアクスマルト・ワルドヨ総裁は中国の成長期の行政期も減速傾向にあることが観察されたと語りました。しかし中国の貿易収支はより良い状況を示しています。アクスマルト・ワルドヨ総裁は中国は経済規模の大きい国だと述べました。この国の景気が減速すると、経済的な信用を含むインドネシアの貿易ネットワークに影響を与える可能性があります。政府は東部インドネシア地域のエネルギーの自助構成を高めるために段階的に25の燃料貯蔵場を構築します。それは土曜日にジャカルタでスディルマン・サイドエネルギー鉱物資源大臣が語ったものです。このインフラ開発で現在地域の小売りレベルでリットルあたり15,000ルピア、30,000ルピアに達する燃料油 ppm の価格を下げることが期待されます。スディルマン・サイド大臣は東部インドネシア地域はインフラが遅れているので政府の優先事項だと述べました。スディルマン・サイド大臣によるとこの遅れのため東部インドネシア地域は他の地域と比べて燃料価格がはるかに高くなっているということです。それでは最後のニュースです。2016年の100万住宅開発所のための国家プログラムを継続するには地方政府地方自治体の役割が非常に重要であり欠かせないものであると考えられています。インドネシア不動産の 中央執行委員会のエディ・フシ委員長が最近ジャカルタで語ったところによると2015年の住宅プログラムにおける地方政府の取り組みはまだ最低限で十分ではないと考えられるということです。エディ・フシ委員長は南スマトラ州とジャンビ州の2つの自治体が100万住宅の開発のための国家プログラムの支援を始めたと語りました。一方他の自治体は人々の家の建築に目を向け始めています。エディ・フシ委員長は地方政府の役割が低所得の人々のために特に資金調達の面で必要とされると主張しました。これでニュースを終わります。エンダがお伝えします。その後時の問題をお届けいたします。